ところが天、その天竜、鶴田、うん、まあ天竜にもですね、
うん、
天気が訪れる、うん、最大の天気だと俺思うんですよ、ね、
はいはいはい、
天竜が。
天竜の。
何かというと、うん、これ83年か84年なのかな、
は
い、
うんうんうん、
長州力率いるジャパンプロレスがね、全日本プロレスに上がるんです。
出ました。
1月から。
長州さん。
で、長州っていうのは、その、うん、まあ、前回話したように、うん、猪木のところで揉めて、
うん、
で、まあ、馬場さんが引っ張ったのか、まあ、間に入った大塚、うんうんうん、大塚さんというのは長州のところのジャパンプロレスの社長になるんですけども、うんうんうん、これじゃ新日本の営業マンだった人が、うんうん、まあ、その、クーデターを起こしてどうのこうのと、うん、これはまたちょっと違う機会に話しますけども、うんうんうんうん、それでまあ、新日本プロレスを出て独立して、
なるほど、
長州を引っ張って馬場に売り込んで、馬場が、
まあ、いいぞと。
これは面白いということで入れたと。入れたのが、日本人対決。今まで全日本がやってない日本人対決の機をさせるために長州をポンと入れた。
じゃあ、外からだったら OK だみたいな。日本人。
ところが、馬場は、あくまで長州は、その外国人、エース外国人、さっき言った、ハーリー・レースとかリック・フレアとか、まあ当時出てきたロード・ウォリアーズとか、
ああ、で、ロード・ウォリアーズ。
ましてや、ハンセン・ブロディとか、よりも下に見てるんです。
ああ、なるほど。
だから、鶴田と試合することは長州は、まだなかった。
ない
当時、うんうん。まあ、タッグでちょっとやったぐらい、うんうん、まあ、タッグでやるかなってぐらいだ、
うん、
そこに、噛みついたというか、乗っかったというか、うん、が天竜なんです。
はあ、なるほど。
長州何するものぞと。
うん、
なんだお前らと、
うん。
で、長州は当時の全日本のことをバカにしてたというか、ちょっと下に見てたところがあって、なんだあのちんたらちんたらしたプロレスはと。
まあ、ゆったりとね、王道なね。うん、あ、な
るほど。で、俺が、当時ね、俺がロックならお前、あいつらはワルツだ。踊ってるだけだ。
なるほどなるほど。
っていうようなことをボンと言った。
優雅にやってんじゃねえと。
うん、それに噛みついたのが、天竜なんです。
ああ、なるほどね。
この野郎と。よそから来てでかい顔すんじゃねえぞと。いうので、長州天竜の試合、構想が始まる。それまで、長州って藤波辰巳とね、
はいはいはいはい、
やってて、もう一段落ついたかなって時に、その全日本に行って、
なるほど、
ライバルはと思ったら、いいライバルが、噛みついてくれる人がいたわけ。
ああ、なるほど。
で、
うん、
ボンと来て、天竜、長州対天竜という、まあこれも名勝負が生まれるんですよね。
じゃあ結構全日本の試合からすると、うん、そのファンからしても日本人同士でバチバチやるっていうのは非常に珍しい
行為。珍しかったっていうね。
ってことですね。
馬場はなぜ許したかっていうと、うん、これは相手が天竜じゃ、あ、鶴田じゃなかった。
なるほど、なるほど、なるほど。
エースは別ですと。
うんうんうん、
まだサイドストーリー的にやってるから。
ああ、なるほどね。
うん、まあ、それならいいや
つかな。まあ、外から来たしね。
それで儲かる、うんうん。もう観客もドンと増える、
うん。
テレビもゴールデンタイムに行く。っていう流れなんです。
なるほど。
ですから、馬場としては、まあ、プラスアルファ、今までのその王道プロレスのプラスアルファなんで、
うん。
うん、
そうか。
そういうふうに考えてて、その相手が、鶴田、ああ、ごめんなさい、天竜源一郎、
うんうん。
で、有名なシーンがあって、
うん、
UN に天竜が長州が挑戦すると。
はいはいはい、
はい。鶴田の、あ、天竜のね、ごめんなさい。天竜の UN ヘビーに挑戦するってなった時に。
日本人対決。
うん。で、ベルトをこう、まあ、外して天竜がね。
うん。
で、レフリーに渡して。うん、レフリーは、挑戦者に、いいですねって感じで見せるわけ。
はいはい、これですよと。
うん、これですよ。うん、で、観客に見せて、
うん、
タイトルマッチがスタートっていうのが一般的な流れなんですけど、うんうんうん、長州に見せた途端、長州ちょっと貸せと、そのベルト、
うんうん、
手に取って、
うん、
ポイと投げ捨て
た。おら、すごい。
ポーンと投げ捨てて、天竜カーッとなるでしょ。
そう、そうでしょう。
舐めやがってっていうことで、バチバチのプロレスがスタートするんです
。はあ、なるほど。
すごい面白かったですよ、これ。これなんで長州これやったかって言ったら、俺はお前の格下じゃねえぞと、
うん。
なんで俺が挑戦するんだと。
なるほど。
俺とお前のベルトなんかいらねえよ。
うん。潰してやるよと。
そうです。試合やること自体がもうタイトルマッチみたいなもんだ、
うんうん。
俺とお前がやるだけで。
うん、うん、
うん。だから、そんな、ベルトなんかいらねえって言って、ぽいとほっ。
はいはいはいはいはい。ああ、じゃあ。
だから天竜もカチンときますよね。それも突然やったわけなんで、当然天竜もガチガチ来るわけなんです。
やっぱこう天竜からしてもでもね、そういういわゆる対外国人でずっとやってきた中で、うん、日本人のそういう血気盛んなね、油の切った長州が来て、うん、噛みついてきたら、まあそれは手は合いますよね。
うん、でまあ何が良かったって言ったら、天竜の体が異常に丈夫なんで。
あ、なんかそんなイメージあるな。うん、なんかあの人すごいもんな。
う
ん、
天竜っていうのは相撲取り、相撲レース、バックボーン相撲というものがちゃんとあって、うんうん、大相撲で、一流ので相撲選手だ、うん、相撲の力士だったんで。うんうん、で、長州は、アマレスから叩き上げでここまで来て、うんうん、苦労してここまで来た、うん。お互いにバックボーンで苦労してたんですよ。
なるほど。
そのプロレスに馴染むまでに10年、はいはいはいはい、数年かかってるわけです。だから、うっせきしたもんが当然ある。プロレスに対してのこだわりも当然ある。
うん、
その、藤波辰巳とか、
うん、
天竜とか違うのは、うんまあ、苦労してないというわけじゃない。うん、順調に来た人とにはない。そのエリートとして迎えられて入った割には苦労して、ようやくここまで来たっていうレスラー同士なので。
いや、新日だと藤波、うん、前日だと天竜みたいな、そのエリートではない、うん、ちょっとこう、溜まったものが、
鶴田ね。
鶴田、うんうん、をね、抱えたものがあって、それでこうぶつかってバチバチやるということですね。
で、当然体が強いんで、バックボーンを持ってる人同士なんで、多少行っても大丈夫だ。
なるほど。
で、天竜も来いと。で、やっぱ、そこの、なんていうか、意地の張り合い。当然、ケツは、まあ何度も言いますけど、プロレスっていうのはケツは決まってるんですけども、意地の張り合いなんですよ。どっちが勝つ、どっちが負ける、引き分けになるしね。その、どっちが強く見せられるかっていう意地の張り合いが、プロレスを面白くしてくるんですね。
うん、まあでもそういうのがないと、ファンもこう盛り上がらないですもんね。
うん。で、片っぽで、その、鶴田っていうのは、我関せず。まあ相変わらず、まあタッグでは、長州、とはやるけども。
はいはいはい。
シングルは一回もやってない。
ああ、そうなんだ。
まだね、ここで。
ああ、ああ、ああ。
で、2年ぐらいしたら、鶴田と長州がやるんです。
あ、やるんですね。
やっと。これはジャパンプロレスの興行で、大阪城ホールでやったのかな。はいはいはい、テレビあったか。俺見たくて見れなかったような気するんだけど、60分ドローなんです。
あ、ドローなんだ。
60分引き分け。ところが、これ何だったっけ、プロレス総選挙でも言ってたと思うんですけど、
テレ朝この間やったやつ、
長州終わった60分終わったらもうヘトヘトで動けなかった、控室でもう寝っ転がって全然動けない、
全部無駄しきっちゃった、
もう生も根も突き果てたと、試合見たらの話ではずっと長州は攻めるんだけど、全然もう鶴田が受け流す、受けれるって、もう受けるんだけども、全然効いた感じじゃない。もう完全に、鶴田の周りを回る長州って感じ。
はぁ。
もう全然ダメだと。もう二度とやんない。っていうぐらい、もう鶴田とはもうダメだと。何やってるか分かんない自分が。
へ
ぇ、それぐらい懐が
深
い。
自ら語ってるんですか、長州、
うん。長州が自分で言ってるんです。もうヘトヘトで、もうあいつはもう二度とやんないと。
へぇ、すごいね。
あんだけ天竜とはもうこれは面白いと、もう一応やるぜ、と。ねえ、ガンガン来てたのに、もう、鶴田だけはもうガンガン行っても全部、その、逃げるわけじゃない。吸収されちゃうらしい。
ってことはやっぱ単純にその実力運のというか、まあ、単純手が合わないってこと、
合わないのと、やっぱ実力っていうか、その大きさが違ったんでしょうね。
すごいなぁ、
天ね、その終わって、長州がヘトヘトで寝てたにもかかわらず、鶴田は、飲みに行ったらしい。その日の晩。
すげえな。やっぱ、ジャンボ鶴田すごいですね。
すごいです。ジャンボ鶴田すごいっていう伝説はそこにもあって、ケロッとして飲みに行くぞって、ペロッと飲む。もう長州それ聞いて、あいつは絶対やんないっつって。もう、何のとこにもなら
ん。あ、そうなんだ。
うん。だから鶴田自身も、うん、まあ、日本人対決するぐらいよりは、うんうんうん、もうやっぱ本当に世界の一流レスラーとやりたいと。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん、
そういうこと。
いうことで
も。なんか、僕、この間 YouTube かなんかで、その、後、最近の映像で、長州と、あの、天竜が対談してるのは見ました
けど、はいはいはい。
あれは、なんかすごい当時のね、振り返ったりとかして、すごいお互いなんか認め合ってるみたいな感じでしたね。
もうね、藤波長州もそうだし、長州天竜もそうだけど、やっぱ仲いいんですよ。
仲いいっすよね、あの感じね。
でも当時は仲いいわけじゃなくて、やっぱやり合った仲っていうところ。
戦友みたいなね。
うん。 で、まあ、藤波とは同じ釜の飯を食った二人なんで、わからんでもないけど、天竜とはやっぱり、
確かに。
まあ、この後も苦労するんですけども、ダブル J でね。
天竜はね。
流れとしては苦労するんですけど、そこで、やっぱ響き合ったものがあったというか、やっぱもう大変だったね、みたいな感じで。でも当時はやっぱりよそから来やがって、でかい顔しやがって、長州の野郎と思ったり、何言ってんだよ、ナンバー2のくせしやがって偉そうな顔してと。
なるほど。同じでも境遇というか、
背負ったものが、ね、境遇と、その、なんだこの野郎、なんだこの野郎でやって、でかい顔してんじゃねえぞっていうのが、その、予定、プロレスの予定調和じゃないところはそこなんですよ。そういうものとそういうものを掛け合わせた時の反応、
特に全日本では王道とされてるものが主流だったところに、そういうなんか異物が入ってくることで、
そう、
ものすごい良かった。
これはね、日本でしかないんじゃないかな。
ああ、なるほど。
そのプロレスの中で、そのまあ最近はちょっと減りましたけど、その長州藤波とか長州天竜みたいな、その後にあるけど前田明とか
ね、
そういう人たちっていうのは、アメリカにじゃなくて日本人がそのバックボーンとかね、意地の張り合いとか、女子だけじゃなくて、男子じゃなくて女子もあって、例えば北斗晶、神取忍と
か。ああ、ありましたね。グーパンチ。
意地の張り合い。
グーパンチすごかったですもんね。
グーパンチで、まあ、あれはかなり露骨ですけど、長州藤波もそのプロレスの範囲で潰し合うというか、潰し合うというか、俺の技を受けてみろ的なところもあって、で、お互いにそれで光り合う、光ればいいというようなプロレスを、まあ、で、やっぱり、それを見て我々熱狂するんで、そのケツが決まってて何が面白いのって思うかもしれないけど、そこは、まあ、最後の終着点であるかもしれないけど、その途中が面白いんですよね。
やっぱりそこのお互いの背負ってきた、ものだったりとか、あの、後ろっていうか背景も込みで、ファンは見てるわけですからね。
で、なんでこの人たちがこんなに意地張ってね、プロレスは相手の技をわざと受けてて、ガッチガチにやられて、後頭部から叩き落とされたりとか、ラリアットで首を落とされたりとかね、してもやっぱり面白いのはそこなんです
ね。なるほどね。いや、天竜にとっては非常にじゃあ長州が入ってきたっていうのは、
もうビッグチャンスっていうかその天気で、彼自身もこれから先の、どういうのかな、あの、レスリング人生を決めたと言っても、
なるほど。
過言じゃない。
そこでやっぱり、さすが天竜と、やっぱ天竜すげえじゃん
と。
なって
と思って、天竜の株がどんどん上がってきて、でも、鶴谷はかなわない。
やっぱそこは、序列がね。
まだ鶴谷はかなわなかった。っていうのは、馬場さん自身も、その序列は絶対崩さ
ない。ああ、なるほど。
で、また、鶴谷も強かった。さっき言ったように。長州が相手にしても、もう、ケロッとしてるわけだけど、強いと。で、長州、天竜もそう、天竜はそうでもないかな。天竜はアメリカ人レーサーにすごく受けが良かったのは、受けてくれるから、体が丈夫
な
んで。
なるほど。
でも、鶴田ほどはパワーはないんで、そこまで認め、リスペクトな。長州は、アメリカ、全日本に入っても、天竜とか、日本人レーサーとはいいけど、外国人レーサーとは、どうも手が合わない。
やっぱダメなんだ。
特にブルーザーブローディーにはダメでしたね。
ああ、そうなんだ。
あの人と一回だけやったんですよ。タグマッチで。シックスメンタグマッチで。ブルーディ、長州の技は一つも受けなかったの。
あ、そうなんですね。
子供扱い。もうそれで長州嫌になっちゃって、もうブルーディとはやんない。なブルーディも、なんであんなちっちゃいやつやんなきゃなんねん。俺はなんであんなちっちゃいやつの、あの、技を受けなきゃなんねんだっていうような。
なるほど。
じゃですから、鶴田は受ける。その、ブルーディともいい試合して、その、どんどんどんどん、でっかいプロレスもやって上に行ってんだけども、長州が抜けきらなかったのそこやった。
なるほど、なるほど。まあ、
自分の欠点が出ちゃった。
そこでまあもちろんね、後にまあまた戻っていくんでしょうけど、でもやっぱりきっかけで天竜が、まあそこで、光。で、でも鶴谷は、まあ一番
叶わないなみたいな。
なるほど。
序列はできてたんですね。
なるほど。その後
は。で、その、で、序列ができて、その長州も、まあ、2年ぐらいいたのかな、全日本に。
あ、結構いたんですね。
で、もうやることない的な、その、ところがあって、まあ、長州は出てくんですが、元に戻る。ただ、残されたのが、鶴田天竜とか、その他のレスラーということになって、 その後にね、
うん、
あその前後して輪島が入って
た。あ、輪島横綱。
うん。その後だったかな、長州が出た後だから、
はいはいはい、
長州入るまでだったけど、だから輪島が来て、へえー、ってなったところもあるんですよ、天竜自身が。また舐められちゃうな、みたいなところがあったんだよね。
横綱だしね、みたいな。
うん。
はいはいはい。
確か、あ、長州いた時に輪島来たかな。確かにそんな前後なんですよ。
いや、だって。
そこら辺ごちゃごちゃっとしてるんですよね。
あの時、輪島、黄金の左でしたっけ、うん、なんか。
だから、でもね、彼36か7だったんですよ。
あ、結構、後半ですね。
もう横綱終わって、花籠の株打って、爆打してて、うん、追い出されて、うん、その博打代、その借金を、馬場が肩代わりしたと言われて、うん、じゃあお前うちで働けや、的なところあって、
はいはいはいはい、
それが天竜が相撲レスラーって昔言われた相撲上がりがって言われて、うん、その悪いあの評判を俺がひっくり返したのに、また同じようなレスラーが
来
た、う
ん、ね。またもう何者で横綱来て、ま
あ。なんか遊びに来て、もう適当にやってね、金稼いで終わりだ、みたいなレスラー
が。しょっぱいことしやがってと。
で、うん、なんだよって、で、相撲上がりって言われるの嫌だなと思ってたらし、
うんうんうん、
で、長州が抜けました
と、うん。
じゃあ俺がやるしかないと。
うん、
いうことで、天竜同盟っていう
のを。あ、天竜作ったんですね。
うん、ジャンボ、天竜源氏とったアシュラハラ。
アシュラハラ、はい。
とタッグパートナーして、竜源法。
うん。
後に天竜同盟。
はいはいはい。
この天竜同盟には、サムソン冬木、冬木、ね、行動か。それと川田
もそっか。
そうです。川田俊明ね。
はいはいはいはい、はい。
うん、で、を入れて、
デンジャラス系、
デンジャラス系、後にデンジャラス系になるんですけど、デンジャラス、まあ当時はまだ本当前座レスラーですよ。
あ、そっかそっか。
うん。まだまだ全然体もちっちゃかったし。
うんうんうん、
で、その二人を四人にして、
うん、
日本人構想に打って出るわけ。
はいはいはいはい、はい。
で、その時に、
うん、
その、対戦相手だったら鶴田とか輪島とか、
はいはいはい、
その他です。
うん、
この、輪島に対して、ガンガン行くんですよ。
うん、ああ、お前ふざけんな。
頭をバンバン蹴飛ばすんですよ。で、輪島の額に、
うん、
天竜の靴跡がつい、靴の紐の跡がついたっていうぐ
ら
い。
ああ、顔蹴っちゃうわけだ。
思いっきり蹴っ飛ばしてたし。
あ、
で、なんでかと、うん、相撲上がりがチンタヤやるんでしょって思われるのが、本当に嫌だったんです
よ。はいはいはいはいはい。
天竜は。だから輪島に対してガンガン行ってて、
うん、
輪島も、やはり、伊達に横綱をやってなかった。
うん、
何が良かった？技はやっぱりね、不器用なんで、うん、その、三十何歳でやるぐらいで、ね、うん、そのゴールデンアンボンバーなんて、なんだこれ、ただの喉輪と落としぐらいじゃねえかっていうような、
うん、
つまんない。だけども、受けはやっぱ強かったらしい。
ああ、受けは強いんだ。
全然やっぱ逃げなかったし、壊れなかった。
そうなんだ。
その天竜がガンガン頭蹴飛ばしたり、もう、体ごと当たったり、
そうなんだ。
きつかったけども、そこで輪島の改めて良さというか、さすが横綱張った、あの伝説のね、横綱になっただけのことはある人だっていうふうに言われるようになったのは、その天竜がガンガン行って受け入れたとか。
そっか。なんか、あれですもんね。前田さんがそれ見てとかでなんかありましたね、エピソードね。
前田明がそれを見て、
うん、
これはダメだと、
うん。
UWF っていうのはそのガチガチでやるのが売りだったんだけど、
うん、
天竜見てこれは無理だと思ったっていうぐらい。
それぐらいえげつなく蹴っ飛ばし
てた。えげつなかったと。で、天竜自身も前田明の試合見ててこんなんしてえなと思ったらしい、
ね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。お互いね、そこはね。
で、うん、その、まあ、輪島を本気にさせるって、輪島の凄さを引き出させたのと、
うんうんうん、
天竜がもう一つやりたかったの。ジャンボ鶴田を本気にさせたかった。
ああ、なるほど。まあ、いつもひょうひょうとね、やってるし、
うん。外国人レスラーとやっても、ひょうひょうとやっても、試合がちゃんと成り立つ、
うん。
外国人レスラーもビジネスライクですから、うん、そんなガチガチバチバチ、
うんうんうん。
まあ、向こうのレスラーっていうのはあんまりやらないんですよね。
まあ、それはそうでしょうね、う
ん。そういうのがアメリカ。今でもそうです。うん、WWF もあんましそういうガチガチバチバチは、どちらかというと少ないです。うんうんうん、
まあ、ちょっと見せる方を重視するじゃないけど、
うん。で、お互いに見せるものを楽しませて、喜ばして、プロレスっていうのはやるっていうものを、をやってきたのは、
うん、
今度は天竜は輪島、あの鶴田が必死になる、
うん、
鶴田の目の色を変える、そうしないと全日本プロレスは面白くない、
はいはいはいはい、
よくならない、
うん、
いうことで鶴田に突っかかるわけです。
なるほどなるほど。
で、鶴竜対決してね。
うん、
で、まあ当然全日本もね、その大きなビッグマッチの会場だけじゃなくて、うんうんうん、ちっちゃい、あの、地方も回るわけなんですよね、当然。今でも回ってますけども、うんうんうん、地方って大抵ね、シックスメンタッグマッチとか、普通のタッグマッチとか、まあ、ちんたらやるんですよ、
まあ、本流じゃないですもんね、うん、会場として、ね。
ちんたら言うたらけど、うん、顔をちょっと見せて、
うん。
まあ、
お客さんどうですか
?15 分あったら数分やって、
うん、
それで終わりみたいな、うん、その若手レスラー、もしくは中堅レスラーが取ったり取られたりして終わりという中で、天竜は、
うん、
地方工業でもバッチバチしたんですよ。だからノーテレビだろうが何にも関
係ない。ああ、なるほど。
ガンガン行ってて、うん、それでお客喜ばした。
なるほど、なるほど。
それも一番突っかかったのは鶴谷。
なるほど。じゃあ、このあたりから、今までは日本人対決ってのはなかったんだけど、うん、まあ本流として、徐々に変わってきてるんですね。徐々に。
で、これはアメリカの事情も出てくるんです。
ああ、なるほど。
アメリカからプロレスラー、その一流レスラーが供給できなくなりつつある
んです。そうなんですね。
っていうか、うん、WWF が、うん、どんどんどんどん勢力を、ハルク・ホーガンをエースにして、それで、その、どんどんどんどん資本を拡大してくる
んですよ。
で、各テリトリーに喧嘩を売って、そのテリトリーを取っていくわけです。で、レスラーを引き抜いたりして。そうすると、アメリカの一流レスラーってみんな給料のいい WWF に、WWF に行くの。これは何かって、ペーパービューができた。
なるほど、なるほど。当時、90年代後半。80
年代後半から90年代。
はいはいはい、
クローズドサーキットが先か、
うんうん。
で、その全米各地で見れるようにした。
うん、なるほど。
で、レッスルマニアっていうのを始めて、
うん、
今30何回大会になってますけども、第1回はハルク・ホーガン、ミスター・ティーグみたいな、ポール・オンドーフと、一人誰だろう忘れたけど、うん、その、まあ、そういうので、やって、第2回が。
アメリカの事情が変わっていくんだ。
アメリカの事情が変わってきて、一流レースはみんな WWF に行ったり。
来なくなっちゃうんだ。
まあ、あと、もう年取ってきたりとかね。
なるほど。
ハリー・レースとか、ジャック・ブリスコとか、そこら辺のレースラーがもう、年取って、まあ、体が動かなくなってきた。
じゃあ、ある種天気というか、タイミング的には。
そう、タイミング的には、まあ、それは馬場さんも見てたと思うんですけど。
なるほど、なるほど。
天竜、その、長州が持ってきた日本人対決を天竜が、今度は俺がやるってことでやって、で、鶴田を本気にさせよう。
なるほど。
いうことで、鶴田の頭を蹴ったり、思いっきり投げたり、
また
地方工業だろうが何だろうが関係なしにバチバチやったらしい。
あの人よく人の顔をよく蹴っての見ますけどね。うん、すごい
で、やっぱりそれで、天竜も自分も、それは鶴田も本気になって投げられたら一番怖かったらしいんです。やっぱスープレックスとかは高いところから受け身の取れないタイミングで投げてくるらしい。
なるほど、なるほど。
やはり怖かったと。
ああ、そうなんだ。
で、天竜として一番楽しかったのは、楽しかったって、当時辛かったんか楽しかったんかって言われれば、うんうん、楽しかったって言うんですけど、その軍団構想になるってことは、うん、その本流から外れるというか、
そういうことですね。
その本、まあ、本体というか正規軍とは違うルートで、
うん、
動かなきゃな。
ああ、なるほど、ね。
自分で切符を買って、
ああ、なるほど。あ、そういうことなんですね。
自分で授業で転々とせなきゃ。それを、一人じゃなくて、アシュラハラと、二人で、
うんうん
回るわけです。
あ、それってごめんなさい、僕も全然知識ないですけど、本流から外れた、いわゆる、その対抗するような、まあ、
うん、
軍団っていうのは、
うん、
表向き手はそうだけど、会社で一緒に行こうねではなく、
あ、当時はもうしなかった。
あ、バラバラなんだ。
やっぱそれ見られたら、やっぱか、もう冷めちゃうじゃないですか。
確かに。
で、控え室も当然、その、アシュラハラ、天竜源一郎だけなら、二人だけなら、そんなでかいとこって用意してくれない。
確かに、確かに。
階段の下とか、そういうとこ用意
して。で、
旅館の手配も自分らでしなきゃな。
なるほどね。
で、その旅館の手配をしたときに、この天竜源一郎っていう人は、まあ、相撲出身なんで男気あるわけですよ。
うん、確かに。
ごっつんじゃないけど、うん、まあ、横綱になりそびれたけども、そういうのに憧れてた人なんで、うんうんうんうんその、新聞記者とか、
うん、
なんだ、記者さん連中を連れて、
うん、
みんな飲みに行くんです。
はあ、すごい。男気がある。
全部天竜払い。
はあ、すごいな。
で、しかも、その、入った店の客全部の分を
持つ。すごいな。それは、すごい記者にも好かれますね、そのね。
で、20万、30万当たり。ただし、飲み方がエグかったらしいんです。
強そうだね。
で、アイスペール、 アイスの、アイスピックって言うんですか、あの、うん、アイスの入ってる、
はいはい、氷ね、うん、
氷入ってるやつに、なみなみとブランデーを積んで、ついで、さあ飲め。で、飲めないやつとは信用できないって言って、もう相撲取りですよね、もう昔の。すごかったらしいです。でも天竜は全部払う。で、試合終わって、インタビューもちゃんとして、ちゃんと面白いコメント言って、あの人なかなか結構面白いこと言うんですよ、
ね。あ、そうなんですね。
うん、
そ
うなんだ。ああいう風に見えて。
へぇー。なんか、お酒焼けしてんなっていう感じはね、うん、なんかガラガラしてる。
まあ、でもあの65までね、現役でやってた割には暴飲暴食もめちゃくちゃだったらしいんですよ。
いや、丈夫ですよね。
それでも次の日、うん、次の日ケロッとしてやって、それはやっぱり自分でその、二人だけで旅して、で、旅館で、その、自分で撮ったりとかね、自分で撮って旅館してぐるぐる回ってっていうのを苦労してて。
なるほど。
うん。で、それがやっぱ、天竜自身は楽しかったっていうふうに言ってました、ね。なんかで、ね、雑誌で見たら、うん、当時は面白かったかなっていうようなこと言ってたんで。
そうだった。
まあ、そのおかげでね、あの、全日本プロレスが、まあ、一時長州が抜けて沈みかけたんですけども、また盛り返し。で、その時に、本気になった、ジャンボ鶴田、本気にさせるって言ったでしょ。やっぱ鶴田もさすがに目が覚めてきて。
ああ、これじゃまずいと。
うん。で、鶴竜対決、うん。これが目玉カードになった。
あ、そこでやっと対決する流れになっていくんだ。
で、外国人レスラーはバチバチ言ったら嫌がれるけど、うん、天竜ならいいと、
うん。
で、天竜も望んでる。
なるほど。
いうことで、鶴竜対決ってのはすごい人気を博したんです。
うん、う
ん。で、鶴田を本気にさせたというのが天竜なんですね。
うん。
それまで本気になるレスラー、あの長州力でさえもうヘトヘトになってもう二度とやりたくないとかね。うん。うん、外国人レスラーはそういうことしない。となるともう天竜しかない。
やっとそこでこう天あのね鶴田のこう、うん、なんていうのかな感情むき出しな部分が少し見られるようになってくる。
で鶴田といえば王っていうイメージ。
あ王ってねあのなんかジャンピングにしてからのね。
うん。鶴田のあのちゃんとコールを鶴田王っていうのは、あれに王っていうのはその前からやってたんですけど。
はいはいはいはい。
それがやっぱりその認識されてきだしたと。
なるほどなるほど。
で鶴田も当然人気も出て、うん、そのなんかこう、うん、さっき言った抜け切らないよなこの人と、うんうん、強いのはわかるんだけど、
うん、
なんかこうっていうのが。徐々に徐々に天竜のおかげで
変わってくる。
鶴田ってマジやっぱ強えんだよと、うん、すげえよこの人と、
うんうんうん、
それにやっぱ立ち向かってくる天竜と。
天竜ってすごいですね。そう考え
天竜はすごい。すごいところはここなんです。こっからなんです。長州ともやってもバチバチできたし、天竜あの動かない山を動かしたと鶴田もやって、でこの後天竜もう一つすごいのは、ババと猪木両方ピンホールした日本人レスラーだったら天竜だけなんです。
カウント取ってるのが。
そう。
3カウント取ってるのは。
うん。やっぱ認められてたんです、それだけ。
あー、なるほど。
うん。
唯一。
あー、そ
うか。
で、ババも、やっぱり天竜には、天竜にできるわけねえなと思ってたわけなんですよね。うん、そういうこと。うん、ところが、ジャンボ鶴田本気にさせて、そのアメリカ人レスラー来ない中で、
うん。
で、鶴竜対決で、もう一花咲かしたと。
うん。
で、それまで、長州力が、お前らなんかワルツだよ、こっちね、うんうん、揶揄されてたのが、やっぱバチバチ来るレスリングを展開し始めて。当然、新日本、UWF も下も巻くぐらいの、バチバチをやり始めたと。で、ところが、天竜、いつまで経ってもやっぱり鶴田の下だっていう思いと、
やっぱり、
馬場さんね、残念ながらこの人、どんだけ活躍してもケチだったんですよ。
あ、ケチだったんですね。
うん。この後も、あるんですけども、やっぱ不平不満があった。
ああ、なるほど。
まあ、ちゅうことで、天竜は、全日本を出ちゃう。
出ちゃいますか。
SWS っていう団体に、まあ、作るわけです。SWS って何言ったら、メガネスーパー。
出た、メガネスーパー。
田中一郎さんという社長さんに見込まれて、当時3億円もらったって話。
はあ、すげえな。
なんていうかな、その支度金というか、契約金で。
メガネスーパーがこの頃台頭してくるんですよね。新日全日のもう一個の、まあ、流れみたいな。
SWS ね。で、メガネスーパーなんで、 プロレスやろうとしたかというと、うん、UWF でもスポンサーだったんですよ。
はいはいはい、ああ、そうなんですね。
それで儲かってたらしいんです
、ね。ああ、なるほど。あ、じゃあこれもいけると。
うん。
自分らでやっちゃうかと。
要は、資金を出せば、
うん、
要は、一枚のチケットでいろんなプロレスが見れるってことになれば、うんうん、観客が来るだろう。
うん。
いうことで、まず手始めに天竜現象。
なるほど。
で、その他にも、いろんなレスラーを引き抜いていくわけです
よ。おー、すごいですね。
八津義明だとか、ジョージ・高野兄弟ね。
うん、
高野健二の高野兄弟。うん、あと、まあ、冬木とか、
うん、
川田は残るんだけど、冬木は行くんですよね、SWF。
うんうんうん、
で、アメリカの WWF とも、その、業務提携するんですよ、
ね。へー、すげえ。
うん。だから、すごい、壮大なんですよ。でも、うん、残念ながら、
うん、
天竜が動いた時に、
うん、
今度は雑誌に叩かれちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。
週刊プロレス。
あ、週プロね。はいはい。ターザンさん。
ターザン山本っていう、
うんうん
う
ん、
この人が天竜を徹底的に叩きましたね。
あ、その SWS に行った時に、
うん、金券プロレスだと。天竜は金で動いたんだ
もん。もう、まあ、釣られたんだ。
うん、
うん。
あんな汚いやつはいねえぞと。
いや、当時のやっぱシュープロ相当影響力あったってことですか、
うん、影響力が、UWF のブームを作ったのも間違いなく週刊プロです。
ああ、なるほど。
で、当時はテレビがだんだんだんだん離れていったんですよ。
あ、う、あ、
ん、それまで金曜8時でやったり。
やってましたね、こういう
の、ね、うん、全日本も土曜7時にやったりとか、
うんうんうん。
それがどんどんどんどんとテレビが深夜になったり、枠が外れたりとか。
あ、なるほど。
いうことで、プロレス、昔は俺ら子供の頃、プロレスイコールテレビだ。
うんうん。まあそういうことです
ね。ところが、そのプロレス雑誌が毎週習慣になってくることによって、うん、それがなくてもプロレスを楽しめるよ。
ああ、紙で楽しめると。
うん。
うん。
で、そこで、UWF ってテレビがついてないんですけど、ブームになったのも週刊プロレスで煽ったからです、
うん。うん、なるほど。
これは素晴らしいプロレスだ。
うんうんうん。
いうことで煽って、その週刊プロレスに
叩かれた、
徹底的に叩かれたのが天竜源一郎率いる SWF。
あ、なるほど。
でも不思議だと思いますね。なんでいきなりそのスポンサーを叩くっておかしいでしょ。
いや、そうですよね。だってプロレスにありがとうですよね。どっちかというと、
うん、これはね、馬場さんが死んでからターザン山本が暴露したんですけど、馬場が山本に金を払って、
うん、
叩く記事を書けと言ったと。
なるほど。まあ、天竜出てっちゃってるしね、うん、みたいな。うん。
要は、プロレスが被ると。
うん。
このままでいかんと。
これ潰されるんじゃねえかと。
潰されるんじゃねえかと。
は
ぁ。いうことで、
なるほど。
SWS を叩いてくれということで金を渡して、
なるほど。
金渡したらしいというふうに言われてるんですけど、
ああ、なるほど。
週刊プロレスはもう徹底的に SWS を叩きにかかる。
ああ、やっぱそれでみんな、あ、なんかやっぱりダメなんじゃねえかみたいなファンは離れていく。
うん、なんだよ、金で釣られていって、でもね、あの、当時面白かったのは、
うん、
WWF とかの試合もしてたしね、
うん、
天竜自身も、うん、なんていうかな、頑張ってやってましたしね。
うんうんうんうん、結構、だからそういう意味では、本来だったら、その、プロレスにね、お金を出そうっていう企業を、
うん、
まあ、潰すのはね、もったい
ない。いかがなもんかと思うんでしょ。
いかがなもん思いますよね、でもね。
で、北尾浩二も来たりとかね。
ああ、北尾ね、はいはいはい、はい、やりましたね。うん。確かに確かに。
田中さん、まあ、メガネスーパー自身もやる気満々で、もう、全部の声かけられるレスラー全部声かけようっていう感じでやってたらしい。
うんうんうんうん、
で、それでどんどんどんどん、うん、広げてこうとした矢先にそういうことがあったもん
ね。いや、だって一部上場の当初ね、上場してる
一部上場ですよ、
ね、企業ですからね。
うん、金ありますよ。
いや、そりゃそうですよね。
だからそこがちょっと、そのターザン山本って人のそのダメなところで、それで流されて行っちゃったと。
なるほど。
で、一方全日本プロレスってその天竜が抜けました。
うん。
で、鶴田が、まあ、でも、バチバチの鶴田は残りました。
うん、
じゃあ、どうしようってなった時に、今度出てきたのが、三沢光晴。
ああ、出ました。三沢
光晴、ね。三沢光晴、川田俊明。ここら辺がぐぐっと出てくるわけ、
ね、次の世代ですね。
次の世代。で、天、鶴、あの、その、 な本気になった天竜、
うん、
天竜じゃない鶴田、
うん、
に挑んだのが三沢光晴
だ。三沢なんだ。いや僕がだから見てたのがおそらくその頃ですね。
うんうん、でタイガーマスクのマスクを飛ばして外して投げて ね,
外してね。
で、うん、三沢は体そんなに大きくないです。
だってそうですよね。大きくないですね、う
ん。だから馬場さん自身はあまり三沢を認めてなかった。
はいはいはいはいはい。
どちらかというと田上明を押したかった。
ああ好きそう。
田上好きそう。田上明はだから鶴田のタッグパートナーですぐ指名された。
ああ なんか似てるしな馬場さんとなんか被るしな。
うん、で相撲レスラーですけど、ね、卓越さんやったかな。うん。だから川田明を押したかった。でも、うん、プロレスセンスっていうのは。当然ってあれなんですけど、うん、三沢光晴も天才的ですから。
そうでしたよね。
だからどんどんのし上がってきたと。
いやなんか三沢が鶴田にエルボーをぶち込んでるシーンとかフェイスロックをかけてるシーンとか、うん、なんかその辺は僕が見た最初の頃かな。
彼はなんであんなえぐいことをしたって、やっぱ天竜を見てて、天竜の夜にやらなきゃ鶴田は本気にならない、
うん、
本気にならなきゃこの団体は潰れてしまうと、
うんうんうんうん、
もう他の団体とは違うものを見せていかなきゃならないと、うん、
そこ
だったね、そうすることはバチバチやることだと、そのためには鶴田を攻めなきゃならないということで、彼はもうフェイスロックとか
ガン
ガン
もう
エグいフェイスロックやってます、
ね、
それにも増してエグいのをやったのは鶴田だった。
そっかそっか、
顔が取れるかっていうぐらいねじたりとかね。
エグかったですよねあの時のね、
うん、鶴田はそれででガンガン攻めるつ、ミサはそれに防波堤のように、立ち塞がる鶴田。
なるほど。そこを超えるか超えないかみたいな図式でしたもんね、うん、当時ね。
でそれが、新日本にもない全日本のブームというかその、支えてくるわけですね。
うん、
そうですね。で後々にそれが四天王プロレスと言われるもの
になって、
バチバチのさらに上を行くのが四天王プロレスになるんですけども。うん、ここで、うん、残念なことにジャンボ鶴田が病魔に侵されるんです。
うん、ああ、そうなんだ。
で、彼は C 型肝炎。
はいはいはい、はい。
肝炎なんですよね。
うんうんうん、
で、まあ病気でその体が壊れてくわけなんですけども、
うん
うん、鶴田と三沢、川田、
うん、
の台頭小橋も出てきました。
うんうんうん、
小橋は馬場さんの、
うん、
なんだ、付き人だったんでね、うんうんうん、王道として出てきたんですけども、
うん
うんうん、92年だな、B 型肝炎だ。B 型肝炎発症して、長期の入院を余儀なくされると。で、こっからも第一戦はもう無理と。
ああ、そう。じゃあ、このあたりで、三沢は鶴田越えをしてる、した後ぐらい
ですか？そうですね、した後なんです。で、あの小さな体の、三沢が、
はいはいはい、
鶴田を超えたってことで話題になって、馬場さん自身もよくやったと。もう、頭が下がるよ。彼が押したわけじゃないんですよ、
ね。うん。
馬場が押してなかったんです、三沢を。
うん。
でも、三沢がガンガン来たと。
うん。
いうところで、もう、三沢を認めたと。
なるほど。
で、エースになっ、まあ、ここは鶴田がいなくなったっていう部分もあって、
うん、
エースにならざるを得ないということだったんですけど、鶴田は残念ながらここで、
うん、
まあ、セミリエタイヤ。
なるほど、ね。
まあ、ほとんど、もうリングに上がれない状態になっている
。なるほど、なるほど。
鶴田自身は、そうなったとしても彼は頭がいいんで、
うん、
筑波大学に入って、早稲田かどっかの先生になるんですよ、ね。
なんか先生やってましたね、後半ね。うん、スポーツ学的な、うん、なんかね。
そう。
うん、で、やってました、やってました。
まあ、海外にも留学したりして、
うんうんうん、
要はそっちの方。
なるほど。
で、99年に引退セレモニーやってるんですよね。
ああ、そうなん
だ。馬場さんが亡くなる、ね、ちょっと前だと。
はい、はいはいはい。
亡くなったとかだったかな。
うん、
で、もう全日本とは、
うん、
その、引退セレモニーの後、まあ、普通だったら、2番、
うん、
エースの次、馬場さんの次は鶴田って言われてるんです。で、彼が社長になるんですけども、
まあね、
彼自身はまあ体のこともあったと思うんですけども、
うんうんうんうん、
社長にならずに、その、客員教授とか。
なるほど。
そういう勉強とか。
ちょっと距離を置くみたいな感じなんですね。うんうんうんうん、
そういった方に走っていくというか流れていくわけですね。
なるほど、なるほど。
うん、
そうだよな。だって、引退し、まあ、 一戦シリーズを言ったのが92年で、うん、その後、まあ、いろいろスポーツ系の、まあ、まあ、客員教授になって、
うん、
その後、どれぐらいで亡くなるんでした
っけ？ね、2000年でしょ、2001年だったかな、亡くなったの
は。出てるな。
2000年だ、2000年ですね。
うんうんうん。
49歳です。
若いな
ぁ。若かった。
ストーンさんと同い年じゃないですか？
じゃあ、俺の一個下ですよ。俺も50になっちゃった。
そっか。
だから、つるた声をしちゃって。
つるた声をしたわけですね。うん、そっか、若いな
ぁ。だから、非常にもったいないというか、でも彼自身の生き方としては、うん、そのひょうひょうとね、
うん
うん、その、プロレスに就職しますっていう的なところあって、うん、そういう、ドロドロギスギスした部分からは、無縁だったんですよ、
うん。なるほどね。
それはなぜかというと、彼がプロレスの社長にならなかったと。
うんうんうん、
その役員プロレスラーにな、まあ役員にはなってたと思うんだけども、うん、その、会社を背負って立つとかね、
うん、
そういうお金のギスギスした面を、彼自身は、
うん、あんまり、まあ、
なかった。
好きじゃないし、得意でもないしっていうことなんでしょうね。うん、だから本当そういう意味では、なんていうのかな、会社に就職したみたいな、まさに、
うん、
あ、ね、その通りって感じなんでしょうね。
で、それを、まあ実践して、うん、まあ残念ながら、志半ばかもしれんけども、うん、その前にやっぱ彼自身はもう体も続かんし、
うん、
プロ、なんだ、そういうね、勉学の道行こうと。
確かに確かに。
若い時に。で、フィリピン行ってね、移植手術受けるだったらしいんですよ。
だ B 型肝炎だとやっぱり、その後がね、うん、結構大変ですもんね。
ですから、それに失敗してっていう噂もあるんです。
ああ、行って。で移植しようとするんだけど失敗して亡くなっちゃうみたいな。
そうそうそう。
あ、
で49歳で急死ですからね。
急死のイメージ、いや本当なんか、うん、あれ急にあれだってね、引退して治療して俺先生そのにあれ亡くなっちゃったんだみたいな。
そう。
急な死ね、死去でした
よね。パタパタパタっと来たんで、でも途中途中でいやー痩せたなーと思ったんですよ。まあ引退したから痩せたんかな、まあでも体悪いで入院してますとかいうのも聞いてたらね、大丈夫かなーと思ったらこういう。いう風になっちゃってね。
まあね、でも本当ちょっとそういう意味では当時はプロレスファンからしたらもう愕然とする
出来事ですね、うん、びっくりですね、うん、まあ引退をその99年に引退したんで、
うん、
まあ、ね、もうダメなんだろうなと思ってて1年後ですからね、
いやなんかすげえ痩せたなっていう後半はね、
うん、
なんかイメージありましたけど。
肝臓、肝、まあね、B 型肝炎で肝炎になってか肝臓がんになって。
肝硬変になって肝臓がんって感じですよね。
そうですよね。で、亡くなってしまってちょっと残念っていうのがあって。
あ、そうなんだ。
まあでも彼自身プロレスとはもう縁は切りたかったのかな。まあ亡くなってしまったけども。
うん、
いうところはあったかと思います。ま
あ、ね、ちゃんと、うん、まあ病気がきっかけだったけども、まあ後輩も育ち、うん、インドもね、渡されて、スッキリした形で引退してっていう流れだったんでしょうからね。うん、
と思いますね。
で、未だにプロレス最強は誰だっていう話になると、必ずジャンボ鶴田出てきます、
ね。ジャンボ鶴田ですね。
ああ。
うん、ジャンボ鶴田と、まあ、前田明もあるんですけど、どちらかというとジャンボ鶴田ですね、
う
ん。
そうですよね。
やっぱアマレスでオリンピック行って、それも1ヶ月、数年で行っちゃったと。
うん。
うん、それから、あとも、もう、敵なしっていうかさ、
うん、
こけたことがないと、
うん。そういうことですよね。本当、王道真ん中を走ってきた人っていうかね。
苦労も少ない。苦労してるんだろうけど、それを苦労と見せないような、まあ、レスラーだったというふうに考えれば。
天竜さんは変わらず、レスラー人生をずーっと。
ずーっとこの後続けていくんですけど、茨の道が待って。
アウトロー
な SWS を今度潰しましたよね。
潰れまして、
うん。で、SWS って内部紛争も多かったんですよ。
ああ、そうなんだ。
要は金で繋がってる人たちなんで。
まあ、ね、心意気じゃないです
よ
ね。
金の切れ目がなんとかで、で天竜だけが、天竜が社長になったんですよ、SWS のね。
そうなんだ。
それで確か揉めに揉めて。で、
ね、
同情性っていうのを敷いてて、あそこは、
うんうんうん。
で、天竜のところと、うん、若松一馬さんのところと、うん、ジョージ高野のところ三つやってて、それが対抗戦をするんだけども、
う
ん、
あそうなんだ、
今度はもうその対抗戦もできなくなる。自分らの身内同士でしかやらないと。
へー。
なんでかというと、その、相手を信用できないと。
ああ、なるほど。
もうバチバチ。いうのもあって。
ギスギスしてんな。
そうそう。SWS もね、一応ね、功績もあって、
うん、
WWF 世界一の団体 WWF の提携してね、
うん、
レスリングサミットやってみたりとか、それは全日本、うん、全日本も出てきたりとかね、これはちょっと後の話か、
はいはいはい、
ランディ・サベージってね、当時の WWF のトップレスラー、うん、ハルク・ホーガンとかのトップレスラーとランディ・サベージと試合してすっごいいい試合だったんです。これ俺も見ました。ランディ・サベージってこんなことできるんだっていうような、あの、アメリカのショーレスラーの象徴みたいな人だったんですよ、
うんうんうんうん。
派手な格好してね、入場シーンも派手なんだけど、うん、天竜とやるのと思った。天竜がまたうまいもんで。
ああ、そうなんだ。
うん。で、まあ、ランディ・サベージ自身も実力がある人だったので、
うんうんうんうん、
まあ、それに合わせてやってたというようなところですね。
でもなんか、アウトローなイメージありますね、天竜さんってね。僕が知ってるね、天竜さんは。うん。
この後、SWS が潰れた、今度は WAR を作るんです。
当てた、WAR。うん、
それは自分のところの弟子っていうか、その、同じ、団体、その、道場の、うんうん、人間を中心に WAR を作るんですね。
か僕はこの時のイメージかな、天竜さんだ、うん、もう後ですけどね。
で、この時に頼ったといった失礼なんですけども、うん、長州力なんです。
あ、そうなんだ。
長州力と対決をすると。
はいはい、WAR。
で、新日本プロレスに活路を見出した。
あ、出たりとかしてましたよね。
出てましたね。で、対抗戦してましたね。
はいはいはいはい。
それが92年から93年。
ああ。
その時に橋本真也とか。
はいはいはい。
まあ最初にやったのが、これも長州もね、ちょっと意地悪というか、やらしいのは、まずいきなり長州とはしてない
です。ああ、そうなんだ。
誰としたかっていうと、隠してあれやったら、腰中しろ。
腰中ですか？
その時に腰中最初に噛みついたのは、平成維新軍というのを結成してまして、腰中自身は天竜に恩義がめちゃくちゃあるんです。
あ、つながりがあるってことですか？
あるんですよ。腰中って入団は、
うん、
プロレス入門は、全日本なんです、
うん。あ、最初そうなんだ。
最初全日本。で、若手有望株でメキシコの遠征をさせてもらえるんです。
うんうんうんうん、
その時に一緒に行ったのが三沢光晴。
へぇ、
二人で、メキシコに遠征に、若手の、武者修行に出たんですよ。
はいはいはいはい、はい。
ところが、皆さんもご存知の通り、ミサー・ミサールは、後にタイガーマスクになるんですよ。
うん、
その時に、メキシコから呼び戻されて、
ああ、なるほど。
帰ってこいよ、
うん、
タイガーマスクになるぞ。
うん、
ところが、腰なんか声かかれたんですよ。ほったらかしにされた。うん、
メキシコに。
メキシコで。
置き去り。
そう。全日本語のね。で、もう、いつ帰れるかわからんし、もうイライライライラしてて、そこで、新日本に行っちゃったんです。
そうっすよね。そんな、うん、その後
ってことね。腰中は新日本に行って、要はその、干されてて、ほったらかしにされてたんで、新日本が声かけたら、じゃあ行きますってことで新日本
行って。腰中すごいいいっすね。うん、
で、腰中、その時に馬場に、日本帰ってたら馬場に一応義理だから、挨拶しに行こうって。馬場さん、もう新日本に世話になりますって言いに行ったら、馬場は冷たかったらしい。
ああ、そうなんだ。
ぷいって込めて、もう、お前なんか出てけぐらいの。
もういいよと。
まあ、しょうがねえなって腰中言ったら、天竜が、つかつかっと寄ってきて、新日本行くらしいなら頑張れよと、まあ、少ないけど取っといてよって、ポケットの中にガサッと入れたんです。ガサッと。で、腰中が後でそのポケットの中の札を見たら30万以上入って
た。わーすごいな
ー。かっこいいでしょ。
かっこいいなー。天竜かっこいいなー。
だから天竜にはそういう意味では、まあ30万以上恩義があったわけ
です。まあそういうことですね。
うん、なんていい人なんだ、かっこいいなと思って、新日本に天竜が上がった時に一番最初に噛みついて構想を展開させたのが、
なるほど。
腰中志郎。
なるほど、なるほど。
率いる平成新軍。ところが天竜としてみて、なんだよこいつら一軍半出してきやがってと。
なんだと。
一流だった、ね、当時一流って言えば長州もそうだけども、闘魂三銃士だ。
ああ、でもそうですね、当時。90年代初頭ちょいぐらいですか、
うん、そうですね。
はいはいはい。
まあ、要は、長の、橋本、武藤、
うん。
ここのところ、あともしくは長州力、
うんうんうん。
ここら辺がトップレスラーだったんですけど、ね、それに絡まさないで、いきなり。
維新軍だもんな。
うん。維新軍かよってことになったんですけど、彼は我慢して。90年代、92年ぐらいから、その新日本とやるわけなんですね。で、腰中素人もいい試合をすると。そうすると、長州も分かったっていうことで、93年、翌年には長州とか、 あと橋本と、これが名勝負だったんです、
う
ん、
橋本とやってましたね、バッチバチにやってましたね、
バッチバチにやってて、橋本がまた重い蹴りを天竜の胸にドカーン、天竜ももう一丁来いと、
そうだ、
うん、
いやだってあの当時でも結構天竜も45とか
45ですね、
もういい年でしたよね、だって普通45ってある程度もうねピーク超えてっていう時期なのに、このおじさんすげえなって感じでしたよね、
だからね天竜の全盛期ってめちゃくちゃ長いんです
、長いっすよね、
そうやって考えると、
ね、
その SWS 時代も全盛だけど、その後の WAR 時代もいいし。
いや、すごいですよね。
その、長州とやっぱりやり合ってた時、天、鶴田に、和島鶴田とやった時、SWS、まだ全盛続いてますからね。ミスタープロレスと言われるゆえんはそこなんです。
なんか、小橋とものすごい長い試合やって、うん、なんかサウナ2回ぐらい入ったぐらいだぞ、ぐらいな、なんか余裕しゃくしゃくな感じ。
それはね、やっぱ若手時代に、その相撲時代にやっぱりかなり鍛えてたんだと思う。
やっぱそうなんだよ。なんだ
ろ、それが土台になって、だから65までやるんですけども、まあ最後はちょっともう立ってるだけみたいな感じになっちゃったけど、まあまあまあ、それでも岡田和彦のパイル、あの、
あ、引退試合ね。
パイルドライバーかなんかね、受けてましたし、パワーボーンも一応やりましたしね。
50ぐらいまで普通に若手っていうか30ぐらいそこそこの人とバンバンやってましたもんね。
一流レスラーとガンガンやってましたよ。
そうっすよね。
だ長州ももちろん藤波橋本そこら辺ともやりまして、うん、武藤とはやったのかな、
うん、
武藤ともあと長野もやってたし長谷博もやったし、長谷との試合なんか面白かったですよ。
ああなんかでもなんかいい試合
ジャイアントすぐいい試合するんだなと思って、でやっぱここも全まだ全盛なんですよね彼、うん、まだ全然落ちてない、
なんかグーパンチか顔面に打ち込んだりとかね、うん、なんかこう面白い試合するおじさんだなみたいな、
う
ん、
で彼自身はもうなりふり構わなかったんです当時、やっぱりもう借金もあったと思うし、 その団体潰されてあとは自分でやんなきゃなんないと、
うん
う
ん
う
ん、
いうことで、まあ、彼自身もモニターチと電流爆破もやりましたからね当時
あの人ともやってましたね、あの金髪あの女子、金髪女子とね、
カンドリ忍と、カ
ンドリさんとね、
あれマジでやって顔ボッコボコにしてましたからね、
ボコボコにしてましたよねあの人ね、顔
変形させてましたからねやってくれとは言われたと言え、
いやとはいえこのおじさんえぐいなみたいな ね面白いよな、
これは面白かったですよ、だからそれぐらい天竜っていうのは長い、息の長いというか、まあ常にこうバチバチやってもう体壊れないと、
確かにね、
当然本人もねあのサッカーボールキックやったり、
ああ、
グーパンチでバンバンバンバン顔をどついたりね、
ああね、すごい、まあパワーボムもそうだし、なんか WAR スペシャルとかね、なんかすごいね、いろいろ技出してましたね、
うん、でその後全盛期の武藤敬司から、うん、IWGP、要は、この時50近かった
かな、いや、ぐらいですよね。90年半ばとか、うん、それぐらいですか、
そうですよ。で、残念ながらこの WAR も潰しちゃうんですよね。
そっかそっかそっか。
で、まあ、新日本との、なんていうか、対抗戦もやってで、全日本、馬場さん、三沢が抜けた、全日本にも戻るんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
ただまあ、なかなか値段、その、安定したところがなくて。
ずっと渡り鳥的な感じでこう。
渡り鳥的ね。
で、ちょこちょこね。
最後の方はもう、なんていうかな、そういう、なんていうかな、そういうスポット参戦的な。
なんか、大物枠的な、元フリーランスレスラーみたいな、なんかそんな感じでしたよね。
で、あと、なんだっけ、ハッスルね。
あ、ハッスル出てた。
うん、川田と一緒に、ハッスルも出てたり、そういうエンターテインメントプロレスもできるような。
確かに、
ね。まあ、それが、今の、CM に出るような、面白いおじさんになってると。
今、引っ張りだこじゃないですか、あの人ね。うん、すごい。
だって、当時はね、本当に天竜なんて、不愛想の極みでね、何言ってるかわからん上に喋った
つ悪いし、ね、
何言ってるかわからん上にめったに喋らんし。なんだこの人っていうのが当時の印象だったんです。そういう、不愛想だな、長州も一緒でしたけど。
今、ガグラン来てますよ、天竜さん。
ガグラン来て、ねえ、どうしよう、なんつってるじゃない。 なんだおいこれと思ってさ。
いや、すごいよね。いや、でも天竜は僕、やっぱあの生き方とか、なんだろう。うん、あ
の男の、男の生き様ですよ。
大好きだな、天竜。
で、未だにやっぱ飯をおごるとかね。
うん。
その、みんな面倒見るとか。うん、やっぱり、良くも悪くも、悪くはないね。いい時期の、古き良き時代のその相撲レスラー。
う
ん
う
ん、
そういうこと、
ね、力士の流れを組んだ人で。
うん。なんか、去年かな、うん、ポレボレ東中野というなんか単館映画館があって、まあ、
はいはい、
面白い映画館で、なんかドキュメンタリー映画とか、
はいはい、
結構テレビのドキュメントものを映画にしたやつとか、うん、結構上映してる攻めた映画館なんですけど、そこで天竜さんのやってましたね、うん、ドキュメンタリー映画。引退までの、
はいはいはいはい、
ところなのかな、を密着したような、うんうんうん、天竜さん密着映画、僕は まだ見てないですけど、なんか去年やってたなっていうイメージ、あの、のがあって、なんか面白い、評判いいみたいですけどね。
うん。うん、あの人自身、まあ、その、WAR が終わったって潰しちゃって、うん、その後フリーランス的な動きしてる時の、そのマネージャーっていうのは、娘さんなんですよね。う
ん、あ、娘さんなんだ。
うん。
へ
ぇ、で、引退した理由は、まあ、体が続かないっていうのも、よりも、
うん、
奥さんが病気になっちゃったもんで、うん、
あ、天竜さんの
奥さんの看病をしたいと。
ああ、なるほど。
いうことで、まあ、もう体も動かんねやったら、ついでに辞めしまえるというところで辞めたと。
へ
ぇ、だから奥さん孝行してる。で、娘の、その、うん、今もう、その、プロダクションの社長というかね、まあ、娘なんです。
そうなんだ。まあでも今はね、ちゃんとこう、芸能活動も、うまく
停止して、順調にね。
順調にやってますよ。
うん。
うん。そっか。いや、なんか、うん。すごいな、天竜も。
だから、引き出しが広いし、その、懐が深いし、
うい
うね、男気溢れるし。
うん。そういうことですね。
まあ、嫌いな人はいないんじゃないかなと思うぐらい、プロレスファンとしてね。
いや、ですよね。
うん。長州とかね。
うん、
前田もそうだな、うん、あんまり好きな人、まあ、嫌いな人もいると思います、
うん、
藤波辰巳もあんまりっていう人もいる。でも天竜嫌いって人は
確かに
いないんじゃないかなっていうぐらい天竜もう誰もが認める人です。
なんか本当にこう、ね、一つの団体じゃなくてあれだけ渡り歩いて、なんかでも爪痕必ず残すみたいな、なんかいいね、レスラーだなっていう感じありますよね、うん。
まあ、レスラーとしても超一流ですから、
うん、
技も、ゲームも、ゲーというかね、うん、持ってますし。
確かに。
まあ、あの人と同じようなレスラーもう出ないだろうなと思う。
確かに、あの感じないですよね、もうね。
単純にね、鶴田とかみたいに強いレスラー、
うん、
っていうのは俺は出ると思うんですよ。うまいレスラーも出ると思う。
うん
うん、ただ、キャラクターっていうか、
そう。
65までバリバリやってて、全盛期を10年間以上やってる人、で、どのレスラーとも名勝負、印象に残る試合をしてくれた人。
漏れなくですもんね、あの人ね。
外しなしですからね。特に、SWS、WAR から向こうは、本当は外しなしです。
ですよね。
うん、
ありとあらゆるレスラーと、戦ってる。まあ、この人が本当に一番勝利戦ってんじゃねえかっていうぐらい戦って
ますよね。まあ、長い分だけ、その岡田和親から、最後は岡田和親で、最初はジャイアント馬場とか、
本当ですよね。
鶴田から。トップレスラーで彼と、まあ、棚橋はやってんのかな、うん、やってないかな、うんうん、まあ、そんなぐらいですよ。
すごい歴、もう、このプロレス史40年ぐらいを、こう、ずーっとやってるわけですからね。
うん。ただ、まあ、当然ね、ただ、その、だらだらとやってきたわけじゃなくて、
そうそうそう。
トップとして、一流としてやってきてますから、当然、その、鶴田も、ともやってた時代もありますけども、うん。
すごいです
ね。なんていうのかな、強さの象徴的な人ではないんですけど、ザ・プロレスラーなんですよね。で、名前も天竜って名前なんで、向こうの、その、相撲上がりだっていうのはちゃんとわかる人なんだけど、
うん、
でも、うん、
いや、見た目もそうだしね、ああいう感じもないですよね、うん、あの昭和な、あのなんか、
う
ん。
もう本当に昭和のレスラーを対岸したような人なんで。
そうそうそうそうそうそう。
ちょっともうこれ以上の人は現れないんだろうな
ぁ、ね。あの人ね。
それぐらい素晴らしいですよ。
いや、天竜もね、だいぶ長いことをやってましたけども、ストーンさん、我々もだいぶ長いこと喋ってますよ、今日。
え、今日どんだけ喋ったの？
今日2時間以上待ってますよ。
おー。ちょっと話それました
し。いやいやいや、いいんじゃないですか、たっぷりと。
なんかね、だらだらと喋って
ますよ。いやいやいや、いいと思いますよ。うん、今日、天竜とね、鶴田たっぷりとね。あの話しましたけども
。ちょっとね、俺、新日系のレスラーばっか見てたんで、全、うん、はい、日は苦手かなと思ったら。
いやいやいやいや、全然ですよ。
どうすかね。
全然いい声。いや、特にその視点の前のその話って僕なんか全然わかんないし、うん、あの、本当好きなね、45歳以上ぐらいの人は見てますけど、うん、それ以下の年代の人ってほとんど本当見てても視点の以降ですから、
そうですよね。新しいプロレスの幕開けがね、まあこの後来る。
ね、本当に変な角度からバックドロップっていうか、後ろに落とすみたいな、うん、そんなイメージしかないんで、前日にね。
で、この後、その四天王とも絡んでますからね。
そういうことですよね。後に。
それもバチバチで、ね、がっつり来て、三沢とも試合しましたし、
がっつり。
闘魂三銃士も当たり前のようにやってますから。
私ともがっつりやってますしね。
長州が下手ってった時でもさえ、彼はやったんで。
いや、なんか小橋に逆水平のチョップめちゃくちゃ胸板に、うん、めちゃくちゃやられてましたよね、あの人ね。
小橋があの、なんだ、マシンガンチョップやる人はバチバチバチバチってやるのね。あれの源流は天竜ですから、
ね。あ、最初ね。
うん、馬場でもなければ、
そっか。
三沢でもなければ、もう間違いなく天竜。
だって顔面キックだってサッカーボールキック的な川田のイメージあるけど結局天竜ですもんね、
う
ん、
天竜ですね、そういうことですね、川田を育てたのは天竜ですからね、
そういうことですよね、
うん、ですからそうやって考えると天竜っていうのはその功績プロレスとしての功績はものすごい高いですからね。
いや、俺昔一番好きだったレスラーは川田俊明だったんですよ、うん、
あ、
だからそのやっぱり源流流れだから、やっぱり天竜なんですよね、それ言うことね。うん、あ、やっぱそうなんだな。
いや、いいレスラーでしたよ。
あ、ちょっとね、うん、今日ちょっといろんな恋、また恋二重の話を聞かせていただきましたけども。は
い、いやー、これ、まあ一応ね、これで第3世代。
うん、そうですね。
で、まあ次、
どの辺ですか、
次はね、ちょっとね、変化球行こうかなと思って、うん、まだね、あのね、ちょっと迷ってんのは、
うん、
次やるのは UWF 系をやるか、
はい、
この後は外、あの、ダメちゃんじゃないけど、外人レスラー特集。
はいはいはい、外国人ね。外国人もいいですね。う
ん、外国人も、その、忘れ字の、ね、最近の外国人も合わせてね。
ポケット外国人特集的なね。
そう。
いいですね。それいいかもしれないですね。うん、外国人、ね。
それとかも考えてますし、もっと変化球でいくと、あの、女子プロレスもね。
あ、女子プロいいですね。
濃いんですよ、これが。
女子プロもいいですね、これね。
女子プロレスをもう僕も見、まあ、全部ガツじゃないけども、まあ、見てまして、まあ、歴史あるし。
ちょっと、今また、ちょっといい、なんかいろいろこう、AKB の子たち使ったりとか、うん、あと、インディー系の女子団体ってちょこちょこまた出だして、頑張ってますよね。
そうなんですよね。豆腐プロレスやったりね。
そうそうそうそう。
やってるんですけど、まあそっちも。
そっか。
で、次回、ほんと、UWF やるとね、
長い？
多分2回に分けないと無理なぐらい
ある。U は長くていいんじゃないですか。
UWF はね、この前あの、違う番組で3時間、3時間やりましたからね。
あれ2回に分けてオンエアしてたんでしたっけ、
うん、?3 回分けましたからね。
いや、いいじゃないですか。
うん、まあまあ、そう、だからネタはまだ年内は持つんじゃねえかなと。
いやいや、いっぱいありますよ。いや、なんでね、ちょっと今日もこういう話でございましたけど。
うん、
まあ、ちょっと次ぐらいが、モテ塾やって、その次なんで来月、再来月ぐらいの、あの、
そうですね。
はい、思います。
いや、というか、モテ塾が進展していることを僕も祈ってますから。
全然進展してないんですね。月末に僕が多門と飲み会に行くっていうトピックスぐらいしか、あの、ないもんですからね。合コンに行くぐらいしか、トピックスがない。
いつ行くの？ 5 月の下旬。
5月の下旬ぐらいに行くという話が、まあ、ある。
いいっすね、
まあ。それぐらいしかトピックスがないんですよね。
うん、
そうそうそう、そんなのもありながら、はい、
はい、
というわけでございまして、今日はですね、うん、ストーンさんをお迎えしまして、ジャンプスルッター、はい、天竜源一郎をですね、
はいはい、
お伝えいたしました。はい、ストーンさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。 This program was brought to you by Motor Channel